神の立法 .org 付録5安息日と教会に行く日2つの異なるもの。教会に行く日は何ですか？礼拝のための特定の日の言い詰めはない。この研究を始めるにあたり要点を直ちに明らかにしましょう。神からキリスト教とどの日に教会を示す戒めはありませんが、彼が休息すべき日を定める召し目はあります。キリスト教徒はペンテコステ派、バプテスト、カトリック、長老派、あるいはその他の宗派に属していても、日曜日や他の日に礼拝や聖書研究に参加することができますが、それが神が定めた休息の日である7日目から彼を免除するものではありません。礼拝はどの日でも可能。主、神は地上の彼の子らがどの日に彼を礼拝すべきかを決して規定していません。土曜日でも日曜日でも、月曜日、火曜日などでもありません。キリスト教徒が祈り、賛美、研究で神を礼拝したいと思う日は、一人で家族と一緒に、あるいはグループで、どの日でもそうすることができます。彼が兄弟たちと集まって神を礼拝する日は、第四の始めとは何の関係もなく、父、子、聖霊である神から与えられた他のどの始めとも関連していません。七目の始め。休息が焦点であり礼拝ではない。スイリ、もし神が本当に彼の子らに安息日、または日曜日に幕屋、神殿、または教会に行くことを望んでいたならば、彼はその重要な詳細を諫めの中で明らかに述べていたでしょう。しかし以下で見るように、それは決して起こりませんでした。諫めは、我々が働いたり、誰か動物でさえも、その日、神が聖別した日に働くことを強制してはならないとだけ述べています。神が七日目を区別した理由は何でろう。神は聖書の多くの箇所で安息日を聖なる日分離聖別されたと述べており、創造の週に始まります。創世記2:2からサムス。そして神は七日目に彼が行った仕事を完成させ、その日彼が行ったすべての仕事から休息した。そして神は7日目を祝福し、それを聖別した。なぜならその日に彼が創造し行ったすべての仕事から休息したからである。安息日の最初の言及で、神は後に我々にさらに詳しく与える諫めの基礎を築きました。それは、1、創造者はこの日をそれに先行する日曜日、月曜日、火曜日などから分離しました。2、彼はこの日に休息しました。我々は明らかに創造者が休息を必要としないことを知っています。なぜなら神は霊であるからです。ヨハネ4。しかし彼は人間の言語を使い、神学で擬人法として知られている方法で、彼が地上の子らに7日目に何を期待しているかを理解させました。休息、ヘブライ語でシャバットです。安息日と罪。7日目が他の日から性別、または分離されたという事実が人類の歴史の非常に早い段階で起こったことは重要です。なぜならそれが創造者が我々にこの特定の日、特に休息することを望んでいることが罪と結びついていないことを明確にしているからです。なぜならその時地上にはまだ罪が存在していなかったからです。これは天国や新しい地球でも我々が斜めに休息を続けることを示しています。安息日とユダヤ教。またこれはユダヤ教の伝統ではないことに注意します。It's mentioned in Dashkam. ユダヤ人はネテニア、数世紀後に登場するからです。むしろこれは地上の彼の真の子らについこの日の彼の行動を示し、我々が父を模倣できるようにするためのもの。イエスがそうしたように、誠に、誠に、あなた方に言う。子は自分からは何もできず、父がしているのを見る以外にはできない。父がすることを子もまた同様に行うのだ。ヨハネ5:19。創世記における7日目、これは創世記における言及であり、創造者が7日目を他のすべての日から分離し、これが休息の日であることを明確にしています。これまで聖書の中で、主は前日に創造された人間が7日目に何をすべきかについて、具体的ではありませんでした。選ばれた民が約束の地への旅を始めた時になって初めて 神は七日目についての詳細な指示を与えました。異教の地で400年間奴隷として暮らした後、選ばれた民は七日目に関する明確化が必要でした。これが君自身が石の板に書いたもので、誰もがこれが神からの命令であり人間からのものではないことを理解するようにしたのです。第4のヤシメの全文、神が七日目について書いたものを全文で見てみましょう。出エジプト記28-11。安息日を覚えてそれを聖別する。3日間は働いてあなたのすべての仕事をする。しかし七日目はあなたの神主のための休息である。その中ではあなたもあなたの息子も娘も男性の僕も女性の僕も動物もあなたの門の中にいる見知らぬ者も仕事をしてはならない。なぜなら主は3日間で天と地と海とその中のすべてのものを作り七日目に休息したからである。それゆえ主は安息日を祝福しそれを聖別した。なぜ見合いしめが覚えるという動詞で始まるのか。神が見合いしめを覚えるという動詞ザカルで始めた事実は、七日目に休息することが彼の民にとって新しいものではなかったことを明確にします。エジプトでの奴隷の状態のために彼らはしばしば、あるいは正しい方法でそれを行うことができませんでした。またこの舞し目がパミに与えられた10の舞し目の中で最も詳細であり、舞し目に捧げられた聖書のフェスの3分の1を占めていることにも注意してください。祭し目の焦点、主、この出エジプト記の箇所について長く話すこともできますが、この研究の目的に焦点を当てたいと思います。第4の舞し目には神を礼拝すること、一箇所に集まって歌ったり祈ったり聖書を勉強することに関連するものは何も述べられていないことを示すことです。彼が強調したのはこの日七日目を彼が聖別し休息の日として区別したことを我々が覚えておかなければならないということです。七日目に休息するという神の命令は非常に重大であり、彼は舞し目を我々の訪問者、外国人、従業員、僕、さらには動物にまで拡張し、この日には世俗的な仕事が一切許されないことを非常に明確にしました。安息日における神のガバ、基本的なニーズ、親切な行為、我々と共にいた時イエスは地上における神のガバに関連する行為、ヨハネ 5:17、食べるなどの基本的な人間のニーズ、マタイ 12:1、 他人への親切な行為、ヨハネなら23が七日目に行われても第4のヤシメを破ることなく行われるべきであると明確にしました。神に休息し楽しむ。七日目に神の子は自分の仕事から休息し天にいる父を模倣します。彼はまた神を礼拝しその律法を楽しむのですが、それは七日目だけでなく週の毎日です。神の子は父が教えたすべてのことを愛し喜んで従います。詩篇 1:1 からな、祝福された人は悪魔の助言に従わず、罪人の道に立たず、あぞる者の席に座らず、主の律法に喜びを乱し、その律法を昼夜瞑想する人である。参照詩篇48、詩篇112:1、詩篇119:11、35:8、詩22:92、ヨブ記23:12、エレミア15:16、ルカ2:37、ヨハネ第1:53、イザヤ58:13-14の約束。神は預言者イザヤを彼の代弁者として用い、安息日を旧日として従う者に聖書の最も美しい約束の一つを与えました。もしあなたが安息日を御すことから足を遠ざけ、私の聖なる日に自分の意思を行わず、安息日を喜び、主の聖なる栄光ある者と呼び、彼を尊び、自分の道をたどらず、自分の意思を求めず、無駄な言葉を語らないなら、あなたは主に喜びを乱し、私はあなたを地の高いところに乗せ、あなたの父ヤコブの遺産であなたを支える。主の口がこれを語ったからであ、安息日の祝福は異邦人にも与えられる。七日目に関連する美しい特別な約束は、神の祝福を求める者に与えられます。同じ預言者に対し、主はさらに進んで安息日の祝福がユダヤ人に限定されないことを明確にしました。そして主に仕え、主の名を愛し、 その僕となるために主に加わる異邦人、ネカル、見知らぬ者、外国人、非ユダヤ人、安息地を越さずに守り、私の契約を受け入れるすべての者に、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを喜ばせ、彼らの焼き尽くす供え物と犠牲は私の祭壇で受け入れられる。私の家はすべての民のための祈りの家と呼ばす、れるからである。イザヤ56:6から7、土曜日と教会活動。ユダヤ、従順なキリスト教徒、メシアニックユダヤ人であれ、異邦人であれ、7日目に休息します。なぜなら、これが彼に休息するよう指示した日であり、他の日ではないからです。もしあなたがグループで神と交流したい、またはキリストの兄弟姉妹と共に神を礼拝したいと思うなら、機会があるときはいつでもそうすることができます。それは通常日曜日に起こり、また水曜日や木曜日に多くの教会が祈り、教義、癒し、その他の奉仕を行うときにもあります。土曜日のシナゴーグへの参加。聖書時代および現代の正統派ユダヤ人の両方が土曜日にシナゴーグに参加するのは、第4の毎週目に服従してこの日に働かないため、明らかにその他が便利でだからです。イエスと安息日。イエス自身も土曜日に定期的に神殿に参加していましたが、7日目に神殿に行くことが第4の毎週目の一部であると示唆したことは一度もありません。なぜなら単にそうではないからです。イエスは安息日に魂の救いのために働いた。イエスは週7日、父の業を成し遂げるために忙しくしていました。私の食べ物は、とイエスは言いました。私を送った歯の医師を行い、そのスパを完成させることです。ヨハネ34。しかしイエスは答えました。私の父は今まで働いておられ、私も働いています。ヨハネ5:17。安息日には、彼は神殿で王国メッセージを聞く必要のある最も多くの人々をよく見つけました。彼は育ったナザレに行き、安息日に彼の習慣通りシナゴーグに入り、読むために立ち上がりました。ルカ16。イエスの教え、言葉と模範を通じて、キリストの真の弟子はあらゆる面で彼の人生を模範とします。彼は、我々が彼を愛するなら、父と子に服従するべきであると明確に示しました。これは弱い者に対する要求ではなく、神の王国に目を固定し、永遠の命を得るために必要なことは、何でもする覚悟のある者に対するものです。たとえそれが友人、教会、家族からの反対を引き起こすとしても、神と髭ずいずいっと、わつれい、安息日、そして禁じられた肉に関する諭しめは、ほぼすべてのキリスト教徒によって無視されており、群衆に従うことを拒否する者はイエスが我々に語ったように確実に迫害されるでしょう。神への服従には勇気が必要ですが、その報酬は永遠です。このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは、神の律法.orgのサイトでご覧いただけます。